ポチャと
ミナモンの
クルメライフ。
1月18日、時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはミナモンと
おんちゃんです。
です。どうぞ
よろしくどうぞ。はい、この番組は、私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマは
新年に見たい作品です。
です。まあ、新年に見た作品でも OK です。
です。
はい。またですね、1月25日、来週ですかね、来週の水曜日。
そうです。まあ、
なんと、リスナーさんからの、はい、これだけは見てほしいという一押し作品から気になった作品を一つ、私たちが選んで、見て、たっぷりトークさせていただきたいと思っております。
はい。
はい。ですのでね、お便りテーマ関係なく皆様からの一押し作品をお待ちしております。
はい、あの来週はですね、
はい、
まあ、そのね、リスナーさんの皆様からの、こうおすすめ作品についてたっぷりトークしていきたいと、ね、1時間を使って、
はい、
まあ、もちろんね、コーナーも混ぜつつなんですけど、
はい、
いつもより時間を割いて、
そうだね、
たっぷりトークしたいと思います、
思います。
お便りはですね、
はい、
メールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスの方は854@東京854.com 854@東京854.com すべて小文字となります。アプリ FM プラプラの方からはメッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。お待ちしています。
お待ちしております。
イエイイエイ。
さてさて、
いやなんかね、はい、1月も、
はい、
もう今3週目
だね。
そうですね、中旬真っ只中なんですけど、
中旬ですね、もうあっという間やんけ。
そうなの。でもなんか、はい、でもなんかね、
うん、
まだ始まったばかりなんだけど今年、
うん、
最近すごい中だるみしてきたな感があるのね。
はあ、
感じない？
なるほどね、うん、メリハリがないってことが、
そうそう、ね、なんかメリハリもないし、
うん、
なんかこう目新しいもんがないなって感じすんの。
なんか新年なのにこれ始めましたってここ、うん、なんかこう胸を張って言えるものがないというか、
ないないない、
そう、
うん、
なんかこうね、一つ一歩踏み出してみたいところではあるんですけれども、
そう、
まあね、なんと言ってもね、
うんうんうん、
私のお腹が中だるみ中よね。
あ今日はみなもんね、お腹の調子が悪いということ
で、ね、あとあの見た目もね、見た目のお腹もね、中だるみ中、中だるみ中。
そうなの？
そう、太っても正月太りしたって先週も言ったかな。そう、
あ
言ったんだけど、
言ってたね、
もう全然、
え、
なんならなんか
治んない？
治んない、
マジで。
そんな
感じしないけどね、元が細いしね、あなたね。
いやいやいやいや、もう本当にね、うん、お尻も
太も
も も, お 腹, な も, も, もお腹もお
腹も
だるんだるんですので、
だるんだるん、
これちょっと頑張っていこうか。
そうだね、うん、
まずとりあえずね、
はいはいはい、
とりあえずこれ頑張っていこうか。
確かにまあそうだよね、なんか、
はい、
多分新年こうさ、新しいこと始めますっていうと、やっぱ何かこれまでやったことのなかったこう習い事始めてみましたとかさ、
うん、
ね、そういうのが一番手っ取り早いと思うんだけど、
うん、
私はね、今年新しく始めようって思ってることは、
はいはい、
あんまりなくて、
うん、
とりあえず今ちょっとね、やっていきたい、やっぱ語学の勉強と、うん、まあ、あとは検定をね、取っていきたいかなっていうのが、まあ、昨年に引き続きなんですよ、
はいはい、
でそれとは別に実はね、私今年チャレンジしてみようと思ってることがあって、うんうん、あの、わかりますか？ネイルですね。
おお。
あの、自分でセルフネイルすることはね、まあ何回かあったんですけど、
はいはいはい、
ちょっとやっぱりね、
うん、
素人がやるクオリティってたかが知れてるじゃないですか、
まあね、
いくら自己満足とはいえね、うん、ちょっとね、プロの方にお願いしようかなと思って予約しました。
おお。
初。
でもね、
うんうん、
イージー大変。
大変維持も、うん、あら
毎月こう5000、6000、7000、まあいい、
あね、
自分の好きなデザインにしようと思うと、ね、やっぱり8000円以上とかかかってきちゃうわけですよ。
いやそうだよね
本当に。
あの
私も我々、
はいはいはい、そのなんかさミラモンのさ、うん、プランはさ基本的にいくらぐらいなの。
いつもね、うん、5000、いつもそんなにパーツつけないのよ、
うん、あそう知らなかったんだけどさ、うん、そのやっぱこのデザインだったら何円とかだと私思ってたのよね、うんうんうん、ちょっと知らなかったから、うんうん、でもデザインごとじゃなくてやっぱりこうパーツを増やしたり、うん、装飾を加えていくごとにどんどん高くなるのね。
であとカラーも、はいはい、なんか一度塗りだと、
はいはい、
やっぱりこの爪の後ろのこの、うん、なんていうの柄っていうかこう爪のこの色が見えちゃったりするのね。
そうね肌の地肌の色っていうかね。
そうそうそう地肌の色が。じゃあ2度塗りします3度塗りしますっていう時にまた別料金がかかるお店もあれば。
なるほどね。
そう時間制でやってるところもあるのよ。90分いくらとか。
あそういうところもあるんだね。
120分いくらみたいなパーツ付け放題ですみたいなところもあるのね。
へえあるんだ。
だから本当にお店によってもだし、うんうんうんまあ、それぞれだから、まあ、一概には言えないんだけど。
そうだね。そう
大体は私は、まあ、ワンカラーから、うんまあ片手に2本アートぐらい、
うん、
全部で4本アートぐらいで、
はいはい
まあ、7000円か8000円ぐらいに収めるようにしてる。
あなるほどね、
うん、
なんか私もさ大体相場、まあ、5000円ちょいいくだろうなと思ってたんですよ、
うんうん、
でなんかこう近場で調べて、
うん、
でなんかこういうプランがあってなんかオフしますかとかなんかいろいろあったりさ、まあ、オフっていうのはねどこかでネイルをしてて、うん、それをまたねこう取る分落とす分の、うん、まあそういうのもかかったりかからなかったりみたいな。初回はオフ無料とかね書いてあったりさ、
ね
あでも私はそういうのする必要はないなって思いながらいろいろ見てたんだけど、うん、なんだろう本当にねいやこういうのはやってみないとねわかんないし、
うんうん、
あとやっぱ本当にお店ごとに特色あるからさ。
そう
そうね、だ一回私予約したところあるんだけどそこでやってみて、うん、あ、うん、そうなんだここでもいい感じするなって思ったらそこ行き続けたいなって思うし、
うんうんうん、
別にいろんなところも見てみて、
そうだね、
このなんか加工ね何円までなんだろう、うん、付け放題、うんうん、みたいなねそういうのありなところも見てみたりして、
うん、
ねなんかいろんなところちょっとね楽しんでみたいなとちょっと思います。
であとスタイリストさんによってこう、うん、得意なネイルあるから
あるよね。
そうだから自分が好きなデザインをやってくれる人を見つけるのもなかなか難しかったり。
大変だね。それも出会いだね。
出会いなのよ。
友達がさ、うん、すごい板ネイルしてる子めっちゃいるんだけど、
うんうんうん、
なんかもう爪がね毎回変わるのよ。鬼滅の刃だったりある時はなんかねチェーンソーマンだったり、
はいはいはいはい、
まあ、その時の気分と推しによって変えるらしいんだけど、
うんうん、
えただの1色とか2色とかさ、
うん、
それだけでも5000、6000なのに、うん、板ネイル一体いくらやねんっていう。
そうだね。
ちょっと怖くて調べられないわ。
長さ出しとかもいろいろまた
別にね、
1本500円とかになるとだって全部でやったらいくらよって話だもんね。
指は10本です。
まあまあまあご想像にね。
お任せしますよね。いやでもやっぱりこんな爪っていう小さい部分にいろんなさ、うん、装飾を施していくわけだから、
うん、
本当に神経使うだろうし。
すごいよね。
やっぱメイクさんもねこのメイクさんじゃない、うん、ごめん、ネイリストさんもすごいなんか職人さんと一緒だよね、
うん、
すごいそれ感じるわ。
本当に、ね、素晴らしい、素晴らしい技術だよね。
ねちょっとそれを体験してきます、
うん、ぜひ、
はい、
ちょっと思う存分
思う存分
いいですね。
ちょっと聞いてきます。
もらってきてください、
はい、自己肯定感も爆上げしたいっていうね、うん、
まあまあまあチャレンジあるのもいいですよ
ね。ありがとうございます。とりあえず、
はい、
ね新しいことね、
うん、
ネイル始めてきます、
はい、さて
はい
ここで一旦 CM を挟んで次のコーナーに参りましょうか。
イエイ。
はい
ただいまの時刻は2時10分になるところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは私おんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。
さて行きましょう。わくためです。
はい、いきなり冷静だよね。
です。です。はい。
はい。
さてこちらのコーナーはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はい、はい、新年に、うん、見たい作品もしくは見た作品ということで、
はい、
まあ、新年に見た作品も実は結構あったんですけど、うん、今回はねあえてまあ新年に見たいということで、
はい、
焦点絞ってみました。
はい、
はい、今回私がですねご紹介するのはこちら、マイインターン。
お、
見たことありますか？
いや、マイインターン、
うん、あのね
ないかもな。
アン・ハサウェイとロバート・デ・ニーロが主演の超豪華ですけれども、まあ、アン・ハサウェイといえばさ有名な作品はいっぱいあるんですが、うん、その中でもやっぱり代表作といっても過言ではない、うん、プラダを着た悪魔が有名じゃないですか。
そうですね、うん、
それを見てから、うん、このマイ・インターンを見ると、うん、一瞬あえ続編って思いがちなんだけど、うん、実は別の作品なんですよ。あのプラダを着た悪魔はさ、うん、アン・ハサウェイが新人で、
うん、
すごいなんか鬼上司にこき使われつつも成長するっていう話でしょ。今回はアン・ハサウェイが女社長として成功している作品です。
あ、なるほど、確かに続編かなって思うね、
うん、思うよね。全然違うんですよこれ、うん、あのなんかすごい作品のパッケージ的にも若干似てる気がするんだよね、
はいはいはい、
あのデザインが、うん、フライヤーとかもね、はい、なんですけれども、はい、こちらのマイ・インターン、2015年に公開されたアメリカ映画ですね。現在はネットフリックス、ユーネクスト、アマゾンプライムなどで見ることができます。こちらですね、まあ、先ほども申し上げたように、はい、主演はアン・ハサウェイ、ロバート・デ・ニーロでございます。他にも、まあ、有名な、ね、人気の俳優さんはいらっしゃるんですけども、主要な人物はこのお二人。
うん、
まあ、ジャンルとしてはヒューマンドラマですね。
あ、そうなんだ、
うん、
ほうほうほう、
本当になんていうかすごいねシンプルな一言で言うならば心温まる作品です。
ほう、なんかこの二人からは想像ができない。
できないよねちょっとね、
うん、なんかもう、うん、
でもドタバタ感あるけど、
絵だけでも迫力がすごい、ね、
そうわかる、絵面がすごいよ、ね、
絵面がね、もう
ビジュアルがね強いからロバート・デ・ニーロはさ、うん、有名な作品で言うならばゴッドファーザーですかね。
あ、
私残念ながらちょっと見たことないんだけどね。
触れ合うっていうの、
触れ合うあの、分かる、作品を通して触れ合ったことないんだよね。
接点がないというか、はい、
その言い方すると面白いな、
めちゃ接点がないというか、
はいはいはいはい、ないですね、はい、まあ、そう、そんな なんだけどこの作品を通してロバート・デ・ニーロの、ね、魅力もすごい詰まってますし、うん、まあまずはねあらすじからご紹介しましょう。主人公アン・ハサウェイ演じるジュールズという女性なんですけども、ニューヨークで女性向けファッション通販サイトを運営し成功を収めた女社長なんですね。で、ジュールズはもう夫にも子供にも恵まれて公私ともに順調な生活を送っていました。そんな彼女のところへシニアインターン制度を利用して採用された70歳のベンという男性がやってきます。ジュールズはですねシニアインターン制度にそこまで乗り気ではなかったんですけれども、うんうん、もう最初はねこのベンに対して特に任せたい仕事とかもなく、一応ベンがジュールズの、直属の部下みたいになるんですよ、
うんうん、
なるんだけど本当に最初は結構あしらってるんだよね。やっぱ年もさ、
うん、
上じゃないですか部下だけど、うんうん、70歳でしょ。これ私たちの社会でも言えることだと思うんですけど、今ね年上の後輩だったり、
はい、
年下の上司だったりって言ってさ、うん、やっぱこうね年功序列がまだ残ってはいるし、
うん、
お互い言いづらくないそれ、
うんうん、
ね、だそういうのもあったりして、まあいろいろと最初はうまくいかなかったんですけど、はい、徐々にこのねベンがやっていく小さな取り組みっていうのが、周りの社員にも評価されるようになって、あのジュールズもベンと仕事を通してこう交流をするようになるっていう話なんですよ、
うんうん、
で見どころを一言で言うのであれば世代を超えて生まれる絆っていうんですかね。
お、
うん、だってジュールズは映画の中では明確な年齢ってあんまり出ないんですけど、
うんうんうん、
まあ、子持ちで子供が大体5歳ぐらいなんですよ、
うん、
まあ30代と見てもいいんじゃないですかね。
そうですね、うん、25から30ぐらいかなっていうところ、
バリバリとキャリアウーマンだし
ね
それぐらいだよね、
うんうん、
で見どころじゃあ1つ目、
うん、
年代が若めの女性主人公が上司で で、うん、社員として高齢男性が入ってきて奮闘していくっていう話、この構図が意外と珍しいかなって私思いましたね、
うんうんうん、
あのどっちかというと逆のパターンが多いじゃないですか。
確かにね高圧的な
高圧的なねあのプラダを着た悪魔とかね、
うん、男性の、ね、そう年配社員が
みたいな、そうなんですよ、いびったりみたいな、そう。でもやっぱりこの作品を見てて思ったのは、世代が違っても人間とのコミュニケーションにおいて大事なこと、人間として大事な根本的なことって変わらないんだなっていうのをすごい感じたんですよ、うんうんうん、でどういうところからそれを感じたかっていうと、このね会社の中で同僚のね社員が彼女にね浮気をしちゃって、それを謝りたいんだよっていうことをそのベンに相談をするんですよ、
はいはい、
でベンに言われるんです、ちゃんと直接謝ったのかって。いやメールはでも送ったよ、メールでごめんねって涙が出てくる顔文字もいっぱいつけたし何回も何回も送ったんだよ、でも返ってこないんだ返事がって言って、
うん、
そういう時はちゃんと直接伝えるべきだって、うん、ちゃんと直接相手に謝って君が大事なんだって伝えるべきだよ。
そうだね、
そうなんですよ、
おっしゃる通り、
おっしゃる通り、
うん、
なんかね今もう文字でね何かを伝えるっていうことが、うん、直接話すっていうことよりも普通になっちゃってるんで、うんうん、相手の顔を見て謝ったり相手の顔を直接見て話すっていう機会が減っちゃってると思うんですけど、うんうん、そういうねやっぱ人間として根本的なことは変わらないんだよっていうのをベンが教えてくれるんですよ。すごいいいなこのおじいちゃん、職場にいてほしいと思ったよ、
ねね、ちょっと聞いてってね、
そうみんなそんな感じなの、みんなそんな感じ、ね、社員がねちょっと便器いてよって言って、うん、今住んでる家追い出されそうなんだよって言って、うん、じゃあ止めてあげるよって止めてあげたりね
優しい、
優しすぎるからね、うん、まあでもその一方でちゃんとベンも新しいことにもちゃんと挑戦するんですよ、
う
ん、あのねベンの世代になれないことといえばやっぱりSNS、フェイスブックに頑張って登録します。かわいいです。
いい
でそれをジュールズが見て教えてあげるんですよ。うんうん、なんかこう自分で写真さ、自分で顔わかる写真を撮ってもらって、うん、こういう風に公式プロフィール入れていくんだけど、うん、好きなものはとか、うんうん、学校はとかってめっちゃこういろいろ話していくのよ、うん。おじいちゃん頑張っててかわいいなって思いました。
なるほどね。うん、
でやっぱりその次見どころ二つ目。
うん、
魅力的なキャラクターですよね、
うんうん、
まあ、このロバート・デ・ニーロ演じるベンというすごい可愛いおじいちゃん、
うん、
あの残念ながらね私冒頭でも申し上げましたように、うん、あのゴッドファーザー見たことがなくて、うんうん、いかつい強いロバート・デ・ニーロ知らないんですよ、
はいはいはいはい、
でもネットで調べるとあのもうなんていうかさ普通はメガネかけてないからロバート・デ・ニーロって、うんうんうん、この作中ではずっとメガネかけてるんだけど、うん、だからやっぱメガネをつけるつけないで結構印象変わるよね。
確かにそうかもね。
本当に今回の作品では可愛いおじいちゃんなんですよ。
うんうん。
うん、まあすでに定年退職してるんだけど、うん、いろんなことをちょっとチャレンジしてみて、で奥さんにも先立たれちゃって、うんうん、やっぱりちょっと何か生活が物足りないんだよねっていうことで、うん、このシニアインターン制度利用してもう一度働くっていうことなんだけど、本当、うん、ギャップ萌えしますよロバート・デ・ニーロ。
いやいいね。欲しいな、
間違いない、
本当に会社に一人は、
会社に一人欲しい、ね、みんなから愛されるよ、頼れるおじいちゃんです、うんうん、まあ、あとはねその他の周りの社員たちもすごい可愛い、
うんうん、
あのみんなすごい応援したくなる、
あ一人一人がね、
うん、やっぱそのさっきね浮気しちゃって謝りたいっていう、ね、うん、同僚の子もそうだけど、うん、そのお家を早急に探さなくちゃいけなくて、うん、新しいお家を探してるんだけどちょっとあんまり条件が良くないっていうね、うん、ちょっとメガネをかけたぽっちゃりめの男性出てくるんですよ、うん、その人も実はそのベンと一緒にインターン制度を利用して入ってきたんだけど、その人は若者、まだ30代ぐらいのね、
うんうんうん、
でももうねベンにずっとべったり、
うん、
頼れるおじいちゃんだからっていうのね、うん、まあ、本当になんていうか性根がね優しいし、うん、みんなから好かれるキャラクターだからこそこうやって職場にも馴染んだんだろうなって思いますね、うん、で見どころ3つ目といえばやっぱりねちょっとあのすごい人並みなね感想ではあるんですけど、何歳からでもやっぱり物事をチャレンジできるし始められるんだよっていうことかな、
うん、
まあね、70歳っていう年で第二の人生、うんうん、社会人人生を歩み始めるんですけど、うんうん、やっぱそうやって頑張ってる姿も見ててこう勇気というかね、本当に もらえます元気を、
うんうんうん、
すごいおじいちゃんなんだけど頑張ってる姿は変わらないじゃないですか、うん、若者とね。でやっぱり慣れない機会に奮闘したりさ、あの年代が確実に違うんだっていうのもすごい象徴するようなシーンがあって、
うん、
みんなこう仕事カバンに MacBook 入れて、
うんうんうん、
ね、あとはもう携帯入れてっていうのですごいこうデジタルなものを持ってるのに、ベンが持ってくるカバンってもうなんかいわゆるさ昔使ってたさ、
はいはい、
すごいもうレトロなね、はい、革のカバンに、うん、革の手帳でしょ、うん、ペンでしょみたいな、そういうのが
万年筆みたいな、
ね、万年筆みたいなねいやー年代出ますわ。
なるほどね、う
ん、でも、
うん、
私すごいファッションでもすごい感じるんだけどさ、
うん、
こうその時の流行って巡ってくるじゃん、
うんうんうん、
平成に流行ったものがさ今もなんか令和の子たちに人気だったみたいなのもあるでしょ、
うん、
で周りの社員たちがそのカバンめっちゃ活かしてんねどこのみたいに聞かれて、これはな1900何年代ものものでな一点ものだからもうないんだよっつって、いいな羨ましいみたいな、
いいね、
うん、面白いですねそういうところも、うんうん、一つ一つのシーンに本当に見どころがあって、うん、飽きさせないそういうストーリー展開になってるので、
うん、
まあ、ヒューマンドラマでもあるけど、
うん、
コミカルな、ね、作品でもあると思ってるので、
うんうんうん、
皆さんもよかったら新年に新しい気持ちになれる、うん、そんな作品としてマインターン見てみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
以上マインターンのご紹介でございました。
なんかねすごい聞いててね、
うんうん、
持ちつ持たれつっていうのがね感じた。
ぴったりその言葉、
ね、うん、こうやっぱし若者から新しいものを得て、
うんうん、
そしてまたこう、あ、こう古き良きものを教えてあげるっていうね、うん、
その通りだ ね、
ね、
もうまさにそれがすごいいい関係性を、うん、ちゃんと描かれてるから、うん、見ていてやっぱりこう楽しく見られるんだなって思いましたね、
まあ、そういう世の中になってほしいなと、
うん、そうね
思う。
まだ現実社会ってさギスギスギスしてるとこ
多いじゃないですか。ダメだとか、
うん、ね、
ね、ご年配の方がどうとかこうとかっていうところもありますけれども、うん、
あるけどね、
ね、みんなでね、うん、こう支え合って、
はい、
楽しく生きていけるようなね、
ね、それが理想だなって思いました、
ね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ 見させていただきたいと思います。
はい、あ、ネットフリックスはね、はい、もう少しで配信終わっちゃう。
ネットフリックス終わっちゃう、
2月何日ぐらいで終わって書いてあった。
じゃあもう 今月中には見ないとだね。
見てください、うん、あ、1時間半ぐらいで見やすいよ。
あ、本当、
うん、
じゃあちょっとあれですね、
はい、
電車の行き帰りの時。
Yes。
さてここで一曲いきましょうか。
はい、
はい、今回私が選曲した曲は、あ、そう、前回ね、イエスタデイという映画をご紹介させていただいて、
はい、
そこからねビートルズにハマってすごい洋楽を聴くようになって、ビートルズに感銘を受けたグループがこのオアシスなんですけれども、
うんうん、はいはいはい、
そのオアシスから What's Ever。ただいまお送りした曲はオアシスで Was Ever でした。さてさて、時刻は2時27分になりました。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、この番組は東京854クルメラから生放送でお送りしています。引き続きパーソナリティはみなもんと
おんちゃんです。
ですですです、
よろしくどうぞ。
さて次のコーナーに参りましょう。みなもんの部屋、キラキラキラキラ
キラキラキラキラキラ欲しいね。
キラキラキラキラ。
でもさ、
はい、
カランカランカランって開いてからさ、キラキラキラキラキラ
っていう。確かに開けたらもうなんかキラキラの世界がみたいな。まあ、うん、
乙女の園みたいなね。
乙女の園みたいな。
そういうイメージでいいか。うん、
それでいい、あの、うんうん、ハウルの動く城みたいな。
はいはいはいはい。
草原が広がってみたいな感じで、もお花畑が広が
って。あの世やん。あの世やんけ。
お返し申すよ。
待って、混ざってる混ざってる。
あれあれ
混ざっちゃってる。
あれあれあれ。
あれハウルのちょっとスズメがね。
おかしいの、お返し申
す。もうこれだからオタクはすいませんでした。私たちはね、
すいませんでした。
もうオタクがねこうなっちゃうことがあるんですよ。
そうね。はい、さてさて。このコーナーはですね、
はい、
日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、女子の生活に役立つ情報をお届けしていくコーナーです。
イエッサ
ー。さて、
はい、
今回はですね何をご紹介しますかと言いますと、
何何何何、
2023年
Z
世代トレンド予想ランキング。
うーん、
YouTuber の企画みたいな。
確かに YouTuber の企画みたいだね。ね、FM ラジオ企画です。
はい。はい。さて去年もねいろんなアーティストだったりとか、まあいろんな言葉が流行しましたけども、
知らないものも多かったよね、はい、
さてこのトレンド予測が、はい、今年の年末に
はいはいはい
どう現れてくるのか、う
ん、なるほど
というところではありますけれども、
そうですね、
はい、では早速、予想ランキングを紹介していきたいと思います。まず、はい、アーティスト編です。
はい、
まず第3位はですね、はい、日向坂46。
あー、むしろもうトレンドに上がってるもんだと思ってた
ね。
へ
え、なんでなんか私もあ、うん、今ちょっと今頃っていう感じだったのよ。
今頃って感じよね。
だったのよ、うん、なんですけども、うん、2019年3月にシングルデビューを果たした女性アイドルグループなんですけれども、はい、2022年9月去年の9月ですね、うんうん、に4期生が、うん、加わったことで、うんうん、さらに若者から注目を集めているそうです。
あ、そうなんだ、もう4期生っていうとこまで来てるんだ、
ね、
あ、これまだ1期生なのかと思ってたわ。
私もそう、
もうそんなに、
4期生目なんだっていうところでは
あります、ね、あ、やっぱりついていけないわ。今知りました、はい、4期生だそうだね、
はい、そうですね。
あ、じゃあ新しい世代に響くね。
ね、
うん、もっと若い子たちが入ってるってことでしょ。
そうだよね、
どうせみんな15、16でしょ、
うん、
やだ、
ちょっとまだ AKB で止まってる私、どうすればいいのっていう感じだけどね。
あっちゃんは永遠だから。
そうそうそう、
俺ら神セブンは永遠だからな。
そうそうそう、もう永遠だから。小島春の、
はい、
はい、ということで第3位は日向坂46。
えい、
第2位はですね、ニュージーンズ。
ニュージーンズは知ってますよ。
ニュージーンズ2022年7月まだデビューして1年も経ってない。
ライブと同じぐらい注目されてますから ね、
ね。 こちらが韓国の5人組ガールズグループ、はい、メンバー全員が10代ながら
怖いよ、ね、
クオリティの高いパフォーマンス力を持っており、同世代の若者から人気を誇っています。見た？
見ましたよ。もう
ご存知の通りでしょうけれども、
うん、
いやね、
すごいよ、
ね、
みんなね、まあ、当たり前だけど10代に見えないから。
本当そう。
本当よ。
何なんだろうね、うん、この今までの、いや人生何回目って思うぐらい、
まあそうね。本当にそう。
そうい
るのよ、そういう子たちってさ、うん、10代でバリバリ活動してるけど、うん、もうね、人間が出来上がっちゃってるし、うん、なんて言うんだろうね、マナーもしっかりしてんのよね。
そのなんかこう、うんうん、今までもそうだけど、その要因の動きはどこからの経験から得てあなたはそうなったのっていう。
わかる。腰の動きといい、
そう、
その振り付けの、
そう、
なんだ、
何その色気はみたいな、
それだ、
そう、
どこからその
色気、どこから
色気、
二十歳もいかない
子がみたいな、年も行かない子たちが何よみたいな、
なちょっと分けてよって思うぐらいね。
わかるよ。
そう、色気があってね、
ちょっともう遠い存在だよね。
そうなのよ。ちょっと羨ましい限りではございますけれども、ちょっと見習っていきたいと思います。
はい、
はい、
本当注目株ですね。
はい、さて第1位はですね、
1位、
なにわ男子です。
なにわ男子、
いや私もそうなのよ、そう思ったの。2021年11月にデビューした7人組男性アイドルグループ、
うん、はいはいはい、
でも割と最近なんだね。
そうだね、私もそう思った、割とずっと前からいるような気がしちゃってた。
そう、
まだまだだね。
なんでだろうね、関ジャニのあれイメージがなんかあるからかな。
あ、強い強い、私も関ジャニ好きなんで、
うん、そっちに引っ張られてるのかもしれない。ちょっとごめんなさいね、ジャニーズ疎いんですよ。
そう、私も疎いんですよ、好きなグループしか好きじゃないからな。
そう、申し訳ない。なので多分、はいはい、ちょっとその辺の、時間的感覚が、
うんうん、分かる、
はい、申し訳ないです。
そうなんですよね。そう、間違ったこと言うと、ジャニオタは怖いですからね。
そうそうそう、
怒らせてはいけない。
先に謝っとくわ。
はい、すいません、本当にね、頑張って紹介させていただきますが、
まず第1位がなにわ男子ということで、
はい、
でもメンバーそれぞれによって異なる個性があることにより多くの若者が魅了され、
はいはい、
あとは TikTok でもトレンドに入っているということで、
は
い
は
い、
でもね、うん、インスタのリールもそうなんだけど、うん、確かに SNS のトップに上がってくるわ基本。
おー、
うん
うん、やっぱり
切り取られる、なんかそのいろんなさ音楽番組のワンシーンとか、
はいはいはいはい、
それが上がってて私も目にするんだけど、
うん、
おー若いなーって思いながら見てるいつも。
いや若いよね。
でも確かにみんな本当に
若い、ね、
はい、個性豊かですよね。
うんうんうんうん、なるほどね。
あとやっぱりこんなことをね、うん、私が言っていいか分かんないんだけど、うん、やっぱジャニーズもどんどんこう変わってきてるよね。
そうだね、
なんか個性もそうだし、
うん、
なんだろう、タイプ、
うん、
昔のジャニーズじゃないような人もジャニーズだしみたいな、
なんかさ、
うん、
あのスノーマンかな、はいはいはい、私の中で最初韓国のグループだと思ったのよ。
ちょっとね、私もそれ思ったのよ。みんななんか透明度高い、
透明度の高い
よ。そうそうそう、メンバーたちが多くなってさ、ジャニーズっぽくないなってちょっと思ったりもした。
こう顔がシュッとして背が高くて、
うんうん、そうそうそう、
透明度が高くて、
ね、
でなんかちょっとこうなんだろう、
はい、
可愛らしさがない感じ。
わかるわかる。
あの昔のアイドルのジャニーズってこう、うん、みんな子供っぽくて、も
うそうね、
弟みたいな感覚だったんだけど、
おぼこい感じがあった。
そうそうそう、うん、それやっぱないね、感じなくなったかも。
そう、なんか本当にジャニーズのグループもみんなやっぱ洗練されて完成された状態でデビューする人たちが多くなったなって思うね、うん。
そう思うと嵐のデビューのあのシースルーの衣装がすごいなと思う。
あれ伝説だから、あれ伝説だから。嵐、ね、嵐でしたね、
嵐でした、
うん、
ということで、はい、
はい、
さて次行きましょうか、
はい、
次はですねタレント編ですね。
タレント、
はい、第3位は南さんですね。
南さん、
南、あのローマ字南って感じです。
誰、どうだった、う
ん、TikTok のフォロワー数180万人の16歳女性インフルエンサー。
とんでもねえな。
とんでもないですね。
とんでもねえな。
常に最先端のトレンドを取り入れた動画を TikTok で投稿しており、若者への多大な影響力を持っている。
南さん、
うん、私もちょっとご存じ上げない、存じ上げないです。そして第2位はですね、はい、コムドットです。
コムドットはもうね、YouTube でもだいぶ強いですから ね、もう世代なんかもうみんな超えるからみたいなこと言ってたもんね、
うんうんうん、地元のノリを全国に
出た出たそれだそれだ、
ね、2018年10月に結成した男性5人組 YouTuber、 2022年末にチャンネル登録者数が400万人を突破し、はい、現在では SNS のみならず地上波テレビ番組出演や CM 出演など多方面で活躍しております。いや、よく見るようになったよね。 CM でも見るようになってびっくりしちゃったもん。
そうね、一時期ニュースでもちょっとね、うん、いろいろ話題にはなりましたけど。
そうね、
でも全然やっぱ依然として人気だなって感じはする、
うんうん、ある意味あれは炎上商法だったんじゃないかっていう説もありますけどね。
言われてるよね、うん、
なかなかねそこの真意はね、
うん、
誰にもわからないわけですから。
そうだねそうそう、でもやっぱり、
うん、
うん、Z 世代からも多大なるこうね、もう支持率ですね。
そうですね、
集めてるわけですよね。
だから今あれですよね、うん、なんかこう活躍の場っていうのがこう限られなくなってきたというか。
本当だね、うん、だからもうどんどんやっていかないと目につかないっていうのもあるよね、
う
ん、
そういうことですよ。
これだけいろんな人がいるからさ、
ね、
うんうん、
頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
そして第1位いきましょう。
はい、
1位はですね、水戸優奈。
水戸優奈、
こちらもですね18歳女性のインフルエンサー
若いて
こちらは、今日好きになりましたに出演し、多くの若者に注目されているそうです。
それはその今日好きになりましたは聞いたことある、うんうん、アベマなんか、
あ、多分そうそう
そうだよね、オリジナルの、うん、ね、こう恋愛バラエティ、バラエティじゃないか、うんうんうん、恋愛シミュレーションじゃないけど、
うん、
まあね、リアリティラブ番組っていうんですかね、
うん
うんうんうん、
リアリティショーのね。
そうね、
なるほど。 TikTok で見かけるのはもちろんモデルとしての人気が今急増中だそうです。
水戸セラさん、
水戸ユナさん、
あ、ユナさん失礼しました、水戸ユナさん
です。
あ、でも調べたらすぐ出てきますね、
水戸ユナさんです、ね、
もうみんな可愛いわ
ね。え、
透明感ありすぎ。
なんかみんな最近の子はふわふわ系女子って可愛いよね。
そうね、私高校の時なんでこんなんじゃなかったわよ。
結構まだギャルがいた、
うん、
派手ギャル、派手ギャルがまだあった時代。
あったね、まあ、私は芋だったけどね、
うんうん、その後からこう清楚系ギャルみたいな、清楚とギャルは違うと思いながらね、
ちょっと難しいです
ね、合わさっちゃうとね、と
本当の清楚系とはという話になっちゃうしさ難しい
ね。いや、時代って変わるもんです ね、
はい
はい、そして最後、2023年流行予想ランキング、お菓子編です。
お菓子気になる。
第3位は 2D ケーキ、
はい、
今本音のはい
って出ちゃったね、ごめん
あのコミックネイルとか、
うんうんうん、
あのコミック系の今、はいはい、デザインが流行ってるんですよ。
流行ってるね。
そう、それのコミックケーキ、
すごいね。どこで買えるんだろう。
ケーキの輪郭や文字などを縁取って平面的に見せたデコレーションのケーキのことなんですけれども、
はいはいはい、
市販のケーキなどにチョコペンで縁取ることで簡単に作れることもあり、2022年 下半期に多くの若者が手作りの 2D ケーキを SNS にアップしておりましたということですね。
今調べてみました、うん、あすごい
2D ケーキすごいよ ね、
ねチョコペンとかでさなぞってるだけなのにさ一気に漫画っぽくなるのね。
そう、それもカットされた、ショートケーキ、うん、普通のショートケーキが、うん、こうチョコペンで縁取ることによって、うん、本当になんかこう漫画の中の世界のお菓子みたいな。
いや本当にそう、
そう
まさにインスタ映えだね。
そうなのよこれね、韓国と中国からこう、うんうん、発信されて今日本でもね爆発的に話題になっているそうです。
これも韓国か。
そうですよ、
ついていけねえな。
ついていけてないですよ。
どうしよう、本間の人間なのに。
そうね、
本当よ、
おんちゃんから今度ね、うん、発信してって、
そう、ね、
時代を作っていこうよ。
やば、荷が重い。頑張ります、まずはついていこう。
そうです、
はい、
さて第2位はですね、うん、10円パン。
10円パン、
10円のパンって私も思ったんですよ。
思いました。
じゃなくてですね、 SNS で話題となっているまるで巨大な10円玉のような形のインパクトのある見た目が特徴のスイーツです。
なに、
そう、大阪だったかなこれ。多分大阪のね、どこだっけな、中にはとろけるチーズが入っており、うんうん、製造過程から食べている瞬間まで SNS 映えすると令和ならではの人気フードとなっております。
まんま10円玉ですね。
そう、まんま10円玉の大判焼きみたい。なんていうの、
これ絶対大判焼きじゃん。そう、大判焼きにちょっと絵柄つけたんでしょ。
そう、ちょ、それもちょっと大きいパターンのね。
なるほどね、うん、
何でも流行るね。
何でも流行るやんな、
うん、すごいね。
大判焼きなんて別に私の小学生の時からあったし。
それがねちょっとでかくなって、まあ、中にチーズが入ってるっていうことで。
そうね、うん、気になるんでちょっと食べてみます、
食べてみたいですね。
食べ物一番やりやすいっていうか、
まあ、確かにね、うんうん。そして第1位はですね、
1位、
はい、飲むわらび餅。
はい、あ、私それ結構前からハマってるわ。
うん、結構なんか今年1月、うんうん、まあ、新年早々に出たあのスタバの、うん、スターバックス の、 あの抹茶のやつもあれですよね、わらび餅が入ってましたよね。飲むわらび餅、
それ最近知ったのだけど、もともと私わらび餅が入ってるドリンクを初めて飲んだの、うんうん、ドトールなんだよね。ドトールでこれ桜系のドリンクと抹茶系のドリンクがあって、はいはいはい、どっちもわらび餅が入ってるのでさ、なんか飲みづらそうって思ったけど、うん、飲むとめっちゃわらび餅入ってくんねん口に。
すごいよねあれね。
すごいよ、
あのさ喉に詰まるんじゃないって思ったんですよ。
で
もよね、いや平気なのよ。
全然平気、全然平気
ってなるかと思った私も最初、
まあね、あのさタピオカの調子乗ってさ、
そうそうそう、
グフってなんでしょ、
そうそうそう、グフってなる感じかと思ったら全然違うのよ、
ね、
う
ん、新感覚だよね。
そうなの、
いろんなところにねわらび餅のドリンク屋さんいっぱいあるよ。
あるよね、うんうんうん、結構コンビニとかのさ、うんうん、カップの、
はいはいはい、
あのストローさして飲むタイプのドリンクのところにも置いてあるよね、
はいはい、最近ね。
ちょっとねこれちょっと気になる方、ぜひね、うん、チェックしてみてください。
はい、ありがとうございます、はい、
以上2023年、
はい、
今年のですね Z 世代トレンド予想ランキングでした。
はい、ありがとうございます。興味深いものがねいっぱいあって勉強になりました、ね、
飲むわらび餅ちょっと今年追っていこうと思
います。ね、追っていきましょう。タピオカに続く ね流行りのドリンクです。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは次のね2曲目に参りましょう。こちらはおんちゃんセレクトでございます。皆様お聞きください。イッツイでチェシャー。はい、ただいまお送りしました曲はイッツイでチェシャーでした。ただいまの時刻は2時40、すごい日が当たって見えませんね、2時46分ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、この番組は東京854クルメラから生放送でお送りしております。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです。
よろしく
どうぞ。
さて、
はい、
次の曲に行きましょうか。あ、曲ちゃんの待って待って待って、パーコーナ
ーコーナーですね。
パー焦っちゃった、ごめんね。
はい、
はい、次のコーナーに参りましょう。
はい、お願いします。
アンニョン、おんちゃんの韓流始めました。でもゴトって入って面白かった。
失礼いたしました。
大丈夫です。はい、このコーナーはですね、韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが最近気になる韓流ドラマ、韓流映画、あとは韓流アイドルだったり、あとは韓国語講座なんかもねお話ししていくコーナーです。
はい、
あ、そういえばねちょっと先ほどねお便りをいただいてたんだけど、ね、
おお、
ちょっとごめんなさいね、読めずにおりました。はい、ラジオネームプースカさんからですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おんちゃんみなもんこんにちは。
こんにちは。
体感っていうだけあって本当に寒くなってきましたね、うん。お体大丈夫ですか？大丈夫だよね、一応
大丈夫です。
ちょっとお腹がね、
そう
ちょっと、うん、今日は調子悪いけど。
最近ダメなのよね、
お腹結構きつ、
脂っ、うん、脂っこいものが、
脂っこいのダメなの。
そう、
あと医薬飲みなさいよ、胃薬。
胃薬ね、うん、OK OK OK。そうだ、大谷さん、
大谷さん、大谷さんもそうだし、あとはねキャベジンがいい。
キャベジンね、
胃もたれ防止だし、
ちょっと、うん、そっち気がまた食べます
、まあ、あと手っ取り早いのはさ、キャベツ千切りにしたやつをさ、食事前か食事後に食べちゃうと、あ
れ本当にキャベジンじゃなくてキャベツなの。
でもキャベツってほら、キャベジンの元ってキャベツじゃん。
そうなの。
そうだよ、
だからキャベジンなの、
う
ん、
そうだよ。
へ、
キャベツって本当消化促進するんだから、胃もたれしないよ。
そうなんだ、
最強だから。とんかつとかに添えてあるのって、あれ胃もたれ防止だからね。
そうなんだ、
うん、
あれでもさ、マヨネーズとかソースとかかけたらあんま意味ないじゃないの
かけないで食べてはい、さてこれだけはという作品、はい、来週のですね、うん、これだけは見てほしいという作品、ジャンル問わず、昔は定番でブックオフの100円コーナーにも必ずあったのに、最近見かけない小説をおすすめします。
お、
これはね、平井正和さんかな、和正さんだね、ごめんなさい、平井和正さん、幻魔大戦シリーズ、聞いたことある？
いや、
なんかどっかで見たことあるような気がするんだけど。
幻魔大戦シリーズ、
やたら長かった記憶がある。
へえ、うん。
結局未完で終わってますが、世界観や人間の暗部の描き方がいいので、うん、ぜひ長編だけど頑張って読んでみてください。アニメ映画化もされてますが、あれは一部をピックアップして無理やり終わらせてますから。ちなみに石森章太郎さんの漫画版も中途半端なエンドです。まあ、いろいろあるみたいですけど、結構中途半端みたいですね。
ほ
ー。宇宙に存在する悪の意志幻魔と、それに対抗すべき勢力として選ばれた戦士たち、次のターゲットが地球になったことから人間から戦士が選ばれたという内容です。
あ
ー、ちょっとね、これ長そうだから来週のね、お便り紹介はちょっと難しそうだね。
ちょっと厳しいな。でもこれ石森章太郎なの？
あ、石森章太郎さんの漫画版もあるそうですよ。
漫画版もあるのか、うんうんうん、へえ、すごい。
すごいよね、石森章太郎といえば仮面ライダーですかね。
仮面ライダーですかね。
ちょっと気になりますね。
いや、さすがにこれはちょっと長そうだっすね、う
ん、長そうだっすね、
だっすね。
まあ、ちょっとずつ読んでみて、ね、うん、感想をまたちょこちょこね話していこうかなと思うような、ね、うん、作品ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本当に今ね、いろんな作品をお寄せいただいてて、マジでどれを見ようっていうね、悩んではいるんですけど、うん、まあね、来週たっぷり話しましょう。
そうですね、
はい、
はい。
さてですね、今日は本当に皆さんが韓国語をね、うん、すごい好きっていう方も、最近興味が出てきたっていう方も、いろんな方がいらっしゃると思うんですが、
はいはい、
気軽に使えるいわゆる口癖みたいなね、
おー、
うん、皆さん思いませんか？英語とかも教科書で勉強してて、うん、いや明らかにこれ私生活で使わないだろうみたいなね。
確かにある。
This is a pen。
確かにね、
これは Are you okay はまだ使うけど、
うん、
What's your name。
確かにね、
まあまあまあ、もうちょっとさ、ラフに使おうぜって思いますよ ね。まあ、はい、そんな中で私がおすすめしたいのはですね、こちらですよ。いやとかなんかとかっていう言葉ってよく使いません？
うんうん
うん、こうなんか喋ってて、あー、いやなんかさーみたいに言うよね。私
言
っちゃうんだけど。
言う。
うん、
あの外人のさ、あはーってかっこよくね。
あ、そうそう、あはーみたいな、そういうノリノリ。で、あの韓国語でもやっぱりいやとかなんかっていうのは結構使うので、うん、それを韓国語にすると、いやっていうのはあにーって言うんですよ。
アニ
ー、そう、なんか兄貴みたいなね、アニーって。で、何かを喋り出すときに、アニー、もんが背中抜け있는데とか、なんかこう、アニーなんとかってめっちゃ使うんですよ、このいやっていうのは文頭で、
うんうんうん、
あと今もんがって言ったやつも、もんがっていうのはなんかって意味なんですけど、
ほうほう、
アニーっていういやっていうのと、モンガっていうなんかってよく使いません？
ほう、うん、使う使う、
そうそうそう、
なんかみたいなね、
そうそうそう、アニーモンガって言うといやなんかになるんですよ。
オーケー。
そう、まあ、あとはなんだってとか何っていう時に、
うん、
モラゴってよく使うんですね。
モラゴ、
そう、モラゴって言うと、え、何なんだってみたいにこう聞き返すイメージ。そう、パルドゥンみたいな感じ。
お
ー、そう、 モラボなんだってって言うと友達に言われたことに対して切り返すことができる、うんうんうん、なんとかだったよねってモラボあなんだってって言うとほら気軽にね、うんうんうんうん、聞き返してかつコミュニケーションがスムーズに進む。
なるほどね、
うん、だから皆さん気軽にいやっていうのであれば、うん、兄とかあとなんかって言うとモンガーとかあとなんだってっていう時にモラゴっていう風にねこれちょっと3つ使いこなすとかっこいいですよ。またねちょっと詳しく次のね、うん、放送でもお話ししていきたいと思います、
はい、お願いします。
ありがとうございます。
さてさて、
はいはいはい、
あっという間でございますけれども、はい、お別れのお時間になってまいりました。名残惜しいですがここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます、まあ、来週はですね、テーマというテーマがですねないので、
はい、
私たちの、うん紹介させていただいた作品をじっくり聞いてください、
はい、
ということで、
まあ
ね、ラジオを聞いた感想をお待ちしております。
はい、また我々はですね、
はい、
SNS 各種やっております。もしツイッターとかねやってくださってる方ハッシュタグくるめライフとかつけて感想ツイートなどしていただけると喜びます、うん、はい、それでは、
はい、また来週、
また来週
水曜日午後2時からお会いいたしましょう、はい、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでした。
また来週、
バイビー。